最後に医学研究の現場からです。どうぞ。
はい、医学研究担当の小森と申します。この医学研究、大きく4つのコーナーからできておりまして、今月のピックアップ、これは医療に関する記事、面白そうな記事なんかを文字通りピックアップしてお届けしております。次に小の見方、治し方、それから内科診断リファレンス、これは2冊とも専門書ですね。毎回1項目ずつ順に読み進めております。それで最後に臨床講座ですね。これは実際に大学で指導に当たられている4人の先生方にご出演いただいております。毎回ローテーションで3人の先生方に講義をしていただいております。で、まあ、1ヶ月の作業の流れといいますか、スケジュールなんですけれども、1週目にですね、記事の選定、原稿作りですね、ピックアップ、ね、どんな記事がいいかっていうことを選ぶのと、あと選んだらそれをプリントして朗読者様にお送りする。で、こちら の、 専門書の方もですね、毎回その該当部分をコピーして赤ペンで、ね、指示などを記入して朗読者様にお送りすると。これが第1週目ですね。で、2週目になりますと、早くもその朗読していただいたデータが届きますんで、ね、録音したものはもうすでにパソコン上で、データでやり取りしていますので、読み終わったらすぐ送っていただいて受け取れる状態でございます。それを確認して、ね、読み間違いなどがあれば、それをご連絡してその部分を再度読み直していただくと、そのような作業が2週目ぐらいですね。で、3週目になりますと、臨床講座の先生方の録音データが届きます。臨床講座もですね、先生方がご自身で録音していただいておりますので、やはりそちらもデータをチェックして、それと同時に音声の修正作業をしております。今私ちょうどその作業をやっていたところなんですけれども、どういうことかと申しますと、臨床講座は先生方が普通にね、講義をするようにフリーでお話しいただいておりますので、当然こうなんですが、言葉を選んでちょっと間が空いてしまったりとか、言い間違いがあったりとか、言い直しがあったりとか、そういうことはまあ普通にあるわけでございます。そういう部分をですね、修正して聞きやすい形にする作業でございます。例えばこう音声がちっちゃい部分をボリューム上げたりとか、あとはノイズを取ったりとか、そのようなことをしてですね、聞きやすいデータにするという作業を今していたところでございます。で、4週目最終週ですけれども、仕上げの作業となります。完成したデータを一つにまとめて、朗読していただいた目次の音声と合わせまして、医学研究という一つのコーナーとして仕上げます。
このコーナーね、担当していて大変なのは、いかんせんやはり専門用語がたくさん出てきますね。英語なんかもたくさん出てきますのでね、そういう読み方を調べるのが大変ですね。今 YouTube やなんかでも医療系の方々がですね、ご自身でチャンネルを持っている方もいらっしゃいますので、そういうものなんかを聞いて参考にしております。担当していてよかったなって思うのは、やはり非常に勉強になりますね。なかなかこうね、普段触れることのない分野ですので、このコーナーを担当していなければ知り得なかったであろういろんなことをですね、知ることができる。これは非常にやはりためになりますね。はい、医学研究というタイトルから、なかなか一般のリスナーさんからは敬遠されてしまいがちなコーナーではあるんですけれども、決してその専門的な知識がなければわからないとかっていうコーナーではなくて、一般の方が聞いていただけるようなコーナーもございます。今月のピックアップなんかはですね、健康に関するような記事なんかも時にはご紹介しておりますし、先生方の臨床講座もその専門家の、ね、方たちに向けたものだけではなくて、我々は聞いても、あ、なるほどってためになるようなお話もございます。コーヒーの効能とか体内時計のお話とか、とても興味深いお話もされていることがございますのでね、医学研究するっていうことではなくて、まずはせめて目次だけでもね、聞いていただいて、お、これちょっと面白そうじゃないなんていうものがあったら、 聞いていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。さて、実はですね、今日この後内科診断リファレンスの収録がございます。先ほど音声データをパソコンでやり取りしてますっていうお話をしましたけれども、この内科診断リファレンスは日展のスタジオで収録をしているコーナーでございます。せっかくの機会ですのでね、そちらの収録の様子もご紹介したいと思います。それではスタジオの方へご案内いたしましょう。はい、こちらスタジオでございます。今からですね、内科診断リファレンスの収録を行いたいと思うんですけれども、まずは、ご紹介いたしましょう。このコーナーを担当いただいております湯川ひろ子さんです。
湯川ひろ子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。実はですね、この内科診断リファレンスなんですけれども、今回の収録で、なんと100回目を迎えるということで、なんか私もこの間気がついたんです。お、100回なんだなんていうふうに思ったんですが、湯川さん、2回目の2017年の5月号から今日まで、ずっと朗読の方をお願いしているわけなんですけれども、はい、この医学書をですね、読んでこられて、いろいろ大変な面とかあると思うんですけれども、
私全然医療関係者とか関係ないので、知識が全くないものですから、短いページなんですが調べるのに結構時間がかかる
ありがとうございます、はい、
それで、合ってるかなってちょっと思いながら、担当の方にもご相談させていただきながらやらせていただいてます。なんか医学書の方のことで病気とか薬とかの名前ってなんとなく頭の中にほわっと入っているので、
はいはい、
ちょっと病院に行ったりした時にですね、聞いた時にあ、なるほどねっていう合点がいくっていうんですか、はい、それがこれからやっぱりだんだんね、はい、いろんなことがあった時に、うん、心強いかなと思ってます。
そうですか。今回100回目を迎えたということで、はい、どうですか、長かったですか、そんなに、あ、もう100回なのみたいな感じ。
そうですね、本当に100回なのって思います、うん、でもいつまで続くんだろうと思ってます。
なかなか分厚い方がこれからもよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ということでですね、今回原稿がね、いつもより多くて大変だとは思うんですけれども、収録の方、
はい、よろしくお願いします。
すいません、よろしくお願いいたします。はい、収録前にですね、毎回行っているのが英語の読みのすり合わせですね。どういうことかと申しますと、やはり医学書ですので、たくさん英語が出てくるんですね。その英語のなんか薬の名前とか病気の名前とか出てくるんですけれども、カタカナで書いてある文には全然そのまま読んでいただいて問題はないんですが、いろいろアルファベットで表記されている箇所がたくさん出てきたりしますので、それをどう読むのか、例えばメディスンかメディシンかみたいな、こういうすり合わせの作業をしております。じゃあやってまいりましょうか、はい、一番最初の7番のそのピンクの枠の下の1個目ですね、
はい、
クラックルですね、はいはい、で、その下の3つ目の赤ポッチ、
はい、
レイトインスピラトリークラックル、
私インスパイラトリーでずっと書いてきちゃった
んで、それで読みやすい方で読んで、それで下読みされて慣れてらっしゃるならそれで全然
いいです。こちらでお願いします。
はい、そうそう、こういうことなんですよ。私と湯川さんとでそのカタカナ英語での読みに、差があった場合に、どういうふうに読みましょうかっていう、そういうすり合わせ作業ということです。はい、英語のすり合わせ作業も終わりました。早速収録の方に入っていきたいと思います。はい、じゃあとりあえずこれ聞こえますよね。
はい、はい、聞こえます、
それではもろもろよろしければいきたいと思います。
はい、連載上田岳市長坂見秀太監修ゼネラリストのための内科診断リファレンス
終わりました。はい、お疲れ様でした。長丁場どうもありがとうございました。は
はい、収録が終わりました。どうもお疲れ様でした。
す
み
ません。
ありがとうございました。もういやとんでもない。
ちょっと言いにくい言葉も多くて、なんかドツボにはまってしまって、
一回ちょっとはまっちゃうと抜け、なかなか、それまでスラスラ言ってたのに、一回はまっちゃうとちょっとそこから抜け出すのがね。
4つぐらい言葉がなんか言いにくい言葉があるとなんかちょっと、
そうです。
構えてしまって余計に、
はい、抜け出すのが大変ですよね。はい、ありがとうございました。はい。で、はい、次回の原稿を毎回収録がね終わった時に次の分の原稿をお渡ししてるんですけれども、はいはい、原稿はこちらですよ、はい、お願いいたします。
ありがとうございます。お預かりいたします。ありがとうございます。
この間前々回ぐらいでしたかね、原稿をお渡ししまして、その時の、タイトルが、急性咽頭炎という原稿でお渡ししたんですけれども、収録の2週間ぐらい前だったですかね、なんか喉の調子がね、
全然声が出なくなりまして、本当にあの急性咽頭炎、お医者さんに行って咽頭炎と言われた瞬間に、なんか咽頭炎両方来たみたいな感じ
で、私もびっくりしました、はい、確か前なんか原稿そんなようなタイトルだったなと思って見返してびっくりして、
はいはい、2週間ぐらい全然声が出なくて、ご迷惑おかけしたなと思ってるんですけど、
だからちょっとあの原稿がフラグになってしまったのかなとちょっとはい、で今回お渡しした原稿タイトル大丈夫ですかね、これ。
肺炎
ですけどね、
肺炎はもう
ちょっと、
は
い、これさすがにかかったらまずいので、
はい、そんな次々に病気になるわけにはいかないので、
はい、こんなことのないようにね、願うばかりでございますけれども、
はい、
じゃあ最後にですね、聞いてる方々になんかちょっと一言ありましたらお願いできますか。
はい、わかりました。私はリスナーさんのお邪魔にならないように正しくかつ聞いていただいてすぐにお分かりいただけるように読みたいなと思って読んでおります。なかなか思いだけでうまくはいっていないところが多々あるかと思いますけれども、皆さんのご期待に添えるようにこれからも精進してまいります。はい、これからもお付き合いいただければありがたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ということでですね、以上内科診断リファレンスの収録現場の様子をご紹介いたしました。どうもありがとうございました。
はい、お聞きいただきましたように内科診断リファレンスのように朗読ボランティアの方に記事や本を読んでいただくコーナー、他にも臨床講座で大学の先生方に最新の動向をお話しいただくコーナーもございます。
臨床講座なんですけれども、講義テーマは先生方がご自身で決めていらっしゃるんですか？
はい、そうです。先生方がテーマを決めてお話しされています。
担当者から講義テーマのご提案をすることはあるんですか？
時々リスナーの方からリクエストをいただくことがあって、それは先生方にお伝えしています。ただその内容を取り上げるかどうかはもう先生にお任せしています。
そうなんですね。
はい、
私もその産療の免許を持ってるんですけど、はい、このデイジーマガジンを聞いてくださってる方は吐きのお仕事に疲れてる方々ももう多くいらっしゃると思うので、実際に今臨床の場だったり学校で教鞭取られている方々のお話が聞けるっていうのはすごく貴重なのではないかと思います。
はい、なかなかこういうアハキあるいは視覚障害に関係する情報自体はそれこそ論文などでもたくさん出ていますけれども、それらを、ね、意識して情報を得ようってするとなかなか労力もかかって、ね、大変な仕事だったりもするので、まあ、もちろんそういった活動に従事されている方あるいは支援する方についてはご自身で日々情報を得ようとされているとは思うんですけれども、このような形で自分は努力するけれども、まあ、それ以外の窓口から情報が得られるというのはやはり安心するツールなんじゃないかなと私自身も聞いていて感じるところがありました。で、それもそうなんですけれども、この朗読ボランティアさんの活動について聞くと結構私たち厚生でも同じようなことがあるなということも感じました。私たちも2人でペアを作って 一人が点字の本を読んで、もう一人がその点字が間違っていないか確認するっていう作業があるんですけど、なんかスラスラ読んでたのに発音がわからなくなったりとか、あるいはその漢字の読み方がどうだっけって分かんなかったりとか、もっと言うと英語のスペルってこれで合ってんだっけって確認して、なんか文脈でどっちが正しいんだっけって迷ったりとかするので、部署は違っても同じような仕事をしてることもあるんだなと少し親近感を覚えてしまいました。さあ、このようにして各コーナーが作られているわけですが、これらの完成データが締め切り日までに提出されるということですね。
はい、もちろんご紹介した3コーナー以外のすべてのコーナーのデータがこの日までに集まります。提出された各コーナーのデータを統合担当者が一つに編集してデイジーマガジンとして完成します。その完成データを私が最終チェックいたします。
そうなんですね。統合からチェックまでどのくらいかかるんですか？
スケジュールでは2日間取っています。
じゃあもう締め切り後は一気にドドッと完成に向けて。
そうなんです、
ラストスパートといった感じですが、何でもその大詰めの様子の音もあるとか。
そうなんです、録音しました。
そんな音声まであるんですか？そんな締め切りギリギリのものを聞かせちゃって大丈夫なんでしょうか？
特別ですよ。それでは締め切りから完成までの様子をお聞きください。